ここからのお時間は NPO 法人アースワーカーエナジー建築家と考える家づくり未来塾をお送りします。家づくりは夢づくり、家は住む人そのものです。住む人の価値観、人生観が家の姿に現れます。家づくりは人生を夢見てクリエイトすることです。建築家からお話をお伺いして、あなた自身の夢を未来につなげる家づくりを一緒に考えてみませんか。建築家と考える家づくり未来塾。この時間は毎月1回、家づくりのプロ、建築家の方をスタジオにお招きしてお話をお伺いします。今月は MA 設計室代表の牧博明さんをお迎えしてお話をお伺いします。番組では皆さんから家づくりに関する質問やご意見をお待ちしています。E メールは info@okazaki.fm info@okazaki.fm ファクシミリの方は岡崎0564-55-8764 55-8764でお待ちしています。建築家と考える家づくり未来塾。このコーナーは産業と環境の調和を保つことを推進し、地球レベルでの環境保全に寄与する NPO 法人アースワーカーエナジーの提供でお送りします。
アースワーカーエナジーがスタートした天使の森プロジェクト。ぬかたの森を世界の森林モデルに向けて育てていきます。天使の森プロジェクトは森と町と海の循環型の地域社会づくりを推進しています。
建築家と考える家づくり未来塾。今月は MA 設計室代表の牧博明さんをお迎えしました。それでは早速ご登場いただきましょう。牧さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。牧です。
まず牧さんについて詳しくお伺いしていきたいと思うんですが、この MA 設計室、どんな事務所なのか教えてください。
は
い、
ですね、開設して今今年で20年になりますけど、20年間で約100棟ぐらいの住宅を設計してまいりました。最近ではライフクレヨンという家づくりチームに参加していまして、より良い家づくりができるように積極的に、ダブル発電といいまして、太陽光パネルとエネファームというガスから電気を作るエネファームを使ったダブル発電の家を積極的に推進しています。
例えば、はい、住宅地で周りが高い建物ばかりだと、その発電も難しいかなというふうに思うんですが、はい、その土地に合った発電も考えながら設計をされるということ、
はい、そうですね、やっぱり前にビルがあるとなかなか難しいと思いますので、はい、
さあ、そんな MA 設計室の代表でいらっしゃいます牧博明さん、今までこう作られてきた住宅で、はい、これがもう自分の特徴的なものだなっていうものは何かあるんでしょうか。
どちらかいうとですね、木を使った優しい空間を心がけてまして、心地よい空間というんでしょうか、風が流れて日が当たって、で、断熱効果をしっかりとってという形の、日本風土に合った、そういう住宅を心がけてます。
見た目もこう日本っていうような建物なんですか。
見た目はですね、どちらかいうとシンプルなモダンな感じのイメージを作ることが多いですね。
ただ、じゃあ一方お家の中に入ると木を使ってあったりっていう。
そうですね、
はい、
木の使い方にもよると思いますので、あまりこうログハウス的なことはやらないですけど、適度な木の良さをこう見せるような、そんな空間にしています。
例えばでは外見のこう特徴っていうのは何かあるんですか。
外観はですね、やっぱりシンプルな、なんですかね、余計なこうものを使わないっていうのを心がけてまして、暮らす方がそのメンテナンスができるかできないかによって材料が違いますけど、その辺もリサーチしながら なるべくシンプルな無駄のないそういう外観にしています。
今までは、まあ、住宅がメインだったんでしょうか。
そうですね、もうほとんど住宅ばっかりやってますね。
住む方のメンテの状況というのがありましたけれども、はい、多分家を買ったばかりの方は、はい、いやいややりますよやりますよっていう思いでいると思うんですが、はいはい、10年とか暮らしてくると、はい、だんだん面倒になってきちゃったりするなんてことも考えられますよね、は
い、そうですね。だからそれがないようにこう計画している段階からクライアントさんのその性格だとかその辺も読みながらこう提案していきます。
どういう会話でそのクライアントさんの性格っていうのはこう見出すことができるんですか。
はい、それはなかなか難しいんですけど、やっぱりただその建物の話ばかりじゃなくて、どんな生活スタイルなのか、どんな趣味をお持ちなのか、その辺も掘り下げて生活そのものをこう聞くようなそんなことを話をしていきますね。
趣味に合わせた、まあ、例えば動線だったりとかっていうのを考えて作っていく、
はい、そうですね。例えばアウトドアが好きな方はいろんなものを持ってらっしゃいますんで、その辺はその玄関に近いところに収納がたくさんあったりだとかそういうのも必要ですし、例えばそのバーベキューとか好きな方はウッドデッキだとかそのテラスデッキを作ったりだとか、そういったものも当然考えて、それが中心になるような方もいらっしゃいますので。
なるほど。いやでもそうやってこう自分の生活プランに合わせて家が出来上がるっていうのはとても理想的ですよね。
そうですね、それが我々の仕事だと思いますので。
そうですよね、はい、さあそんな牧さんなんですが、こうそもそも建築家になろうと思ったのは何がきっかけだったんでしょうか。
私はですね、高校生の時に少し建築を勉強してたんですが、教育実習の先生が来られて、その大学でやられたその作品を見せてもらったんですね、はい、そしたら今まで思ってもなかったプランがその先輩がやってらっしゃって、でこんなことを設計していいのかっていうのがすごく衝撃的で、それから設計をこう突き詰めてやるようになっていったというのがきっかけですね。
こんなことやってもいいのかっていうのはどんなものだったんですか。はい、
平面プランが四角ではなくて本当にちょっとしたマークのような、想像もつかないような形をしてましたね。
子供たちがこう絵を描いてご覧でたら大抵四角くて、はい、三角の屋根が乗っているみたいな絵を描きますが、はいはい、まあ、そういうものでは想像もつかないような、
そうですね、
家だったということなんですね、はい、
高校生でありながら想像つかないようなそんな絵でしたね。
まあ、でそれを、まあ、きっかけに、はい、今までどんな勉強をされて、まあ、こう今に至るんですか。
まあ、勉強というのは通常 の, その建築学科っていう大学の学科を出てるんですけど、はい、まあ、その後はやっぱり設計事務所を行って、で、まあ、住宅をやりたかったものですから、やっぱり住宅で名古屋では有数 の, 設計事務所に行きまして、それで独立したという形なんですけどね。
ご出身は豊橋というふうにお伺いしたんですが、はい、その土地柄によってやっぱりこう建てられる、はい、好まれる建物が違ったりもするんですか。
はい、そうですね、やっぱり違うと思いますね、はい、
じゃあその土地に合わせて好みに合うものをということ。
そうですね、は
い、その牧さん今までいろんな建物をご覧になってきてると思うんですが、はい、こう印象に残る建物、影響を受けた建物というのは何かありますか。
ですね、私の建物に直結はしてないんですけど、はい、やっぱりヨーロッパの建物っていうのは非常にこう感銘を受けて素晴らしいものがいっぱいありますので、特に最近日本に近いなって思うのは北欧のアルバ・アルトっていう建築家がいまして、はい、北欧の建物なんかは非常に我々の感覚に近いものだなというのは感じてますね。
北欧って日本人の方に、はい、何でしょう、例えば文房具であったり家具だったり布だったりっていうのも随分人気がありますよね、は
い、そうですよね、感覚がなんか近いんじゃないかなっていう感じはしますね。
じゃあそういうところに旅行に行かれたりなんていうこともあるんですか。
は
い
は
い、
そうですね、やっぱりヨーロッパはほとんど回りましたけど、やっぱその中でもやっぱり北欧が一番いいのかなという感じはしましたね。
ただまあまあそれは素敵だなということで、はい、それがまるまるこう牧さんの作る建物が北欧風というわけではないということ
ですね。まるまるそういうわけではないですけど、そのいいところをこう取り入れたりっていうのは当然ありますけどね。
さあそんな牧さん、デザインするときに何かこう心がけていらっしゃること何かありますか。
まずはやっぱり健康を害する材料は使いたくないので、うん、当たり前なんですけど、構造材にしてもできるだけ国産材、近いもの、近くで取れて運搬、輸送のそういったコストもかからないような、そういうことも考えながら、でなおかつやっぱり肌触りだとかそういったものもなるべくこう無垢材を使ったりとかですね、とか壁とか例えばケースボードだとかそういう空気を浄化してくれるものですから、やっぱり健康を考えながらこう材料を選んでるっていうのは非常に大きいかもしれないですね。
例えばはい、パッと家を建てようと思った時に、もちろんすごく調べてらっしゃる方は、じゃあここは軽装灯にとかね、はい、いろいろ使われると思うんですが、はいはい、全くこういう家の建物にしたいけど、はい、材料は特に気にしないという方もたくさんいらっしゃると思うんですが、はい、そういう方に牧さん自身がここは軽装灯でどうですかとか、はい、そういう提案をなさるんですか。
そうですね、できるだけそういったものを使えるようにこう心がけてますね。
軽装度などを使うこのいいところってどんなところになるんですか。
軽装度はまず調湿作用があって、湿度を調整してくれるんですね。ジメジメした梅雨時はこう部屋の中入ってもカラッとしてますし、あと冬場でその乾燥した時は湿度を出してくれて、でそれをより快適な空気にしてくれる。それから防臭作用があって、嫌な匂いとか、例えば猫を飼ってる家なんかは猫の匂いが少しなくなったりだとか、カビ臭い匂いを吸ってくれたりとか、そういう利点がありますよね。
その話を聞いてしまうと皆さん、はい、じゃあうちも軽装にしますって言われるんじゃないですか。はいはい、
そうですね、ただやっぱりコストがかかりますので、その辺をバランスを見ながら適材適所使うって感じでしょうかね。
なるほどね。じゃあその予算に合わせて使う材料も考えて、はい、ということなんですね。いやー、ちょっと牧さんの建物が気になるわけなんですけれども、はい、ぜひね、皆さんもこの直に直接牧さんのお話、そして作品もご覧になっていただきたいと思うんですが、ここからはアースワーカーエナジー事務局の太田武さんにお話をお伺いしたいと思います。太田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
牧さんのお話直接お伺いする機会がまた勉強会あるんですよね。
はい、はい、もうすぐなんですけれども、あさってになります。8月23日の木曜日の、午後2時からあります。
場所がいつものところ、
場所はですね、はい、名鉄線の東岡崎駅の南口を出られて、歩いて2分のところにあります、気球という文化会館の方で、開催します。で、参加されたい方は事前に、お申し込みを、お願いしたいんですけれども、電話番号ですが 0564-57-1450 までお願いします。受付時間は朝10時から夕方の6時までです。締め切りは明日の、22日となってますので、お早めにお願いします。
ぜひぜひこちらの方にお出かけいただいて、これは写真とかもねきっと見れると思いますので、直接お話をお伺いしてみてはいかがでしょうか。8月23日木曜日午後2時から午後4時までの開催となります。こちら参加料は無料ですけれども、事前にお申し込み受付なさってください。申し込み電話番号は岡崎 0564-57-1450 です。午前10時から夕方6時まで受付しています。締め切りは明日22日までとなっていますので、どうぞ一度お問い合わせいただきたいと思います。さあ、牧さん、この勉強会ではどんなお話聞かせていただけるんでしょうか。はい、
そうですね、なるべく分かりやすく家づくりの流れなんかをお見せして、それから私の今まで作った作品を見ていただきたいと思います。
では最後に牧さん、はい、今後こんな建物を作ろうって何か思ってらっしゃるものがあったら教えてください。
そうですね、今やっぱり一番注目しているのはダブル発電の家だと思ってて、電気代ガス代がかからない、そういう家作りをしたいなと思ってます。
ありがとうございます。じゃあそのあたりもこの勉強会ではお話を伺いできるん
ですか。そうですね、はい、
ぜひ、まあそういうエコを考えて家作りを考えていらっしゃる方、そしてこれは太田さん、
はい、
家を、まあ、今すぐっていうわけじゃなくて、今後将来的に建てたいなっていう方でも参加してられる。
そうですね、はい、すぐ建てたいっていう方は当然歓迎ですけれども、 これから、まあ、どうしても家づくりって時間のかかるものだと思いますので、なんとなくでもこれから建てようかなと思っている方、あるいは、建築家の方に、興味を持っていらっしゃる方、ぜひご参加ください。
お伺いすると夢がどんどん広がりますので、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。で、牧さん、最後にラジオを聴きの皆さんに一言お願いします。
家づくりはできるだけ楽しんで作りたいと思いますので、皆さんも楽しみながらできるように考えていただきたいと思います。
はい、ぜひぜひ皆さん楽しみにお出かけください。8月23日木曜日午後2時から午後4時までの開催、午後4時頃までですね、予定されています。開催になりますので、ぜひお出かけください。参加は無料ですが、受付なさってください。電話番号は岡崎 0564-57-1450 57-1450 番です。明日22日までの受付となっています。建築家と考える家づくり未来塾、今日は MA 設計室代表の牧博明さんをお迎えしてお送りをいたしました。 NPO 法人アースワーカーエナジー建築家と考える家づくり未来塾、このコーナーは産業と環境の調和を保つことを推進し、地球レベルでの環境保全に寄与する NPO 法人アースワーカーエナジーの提供でお送りしました。